古生和秀と優しさ市民ネットワーク、優しさつなぐホットニュース第57号2018年秋号第1部議会報告。住所836-41福岡県大牟田市審査会長17-47本人携帯90-25174005電話ファックス944-85-28ホームページの URL は http://www.gocitis.jpfurushonate メールは furushonate@hotmail.com 携帯メール kzfurushonate@gmail.com.facebook://http://www.facebook.facebook.facebook.net 古生からのご挨拶。タイトルは、地震。豪雨被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げます。サブタイトルは9月議会は補正予算含め全議案可決、決算も全議案認定、議員定数は25議席から24議席に条例を改正、絵本ギャラリー建設は説明不足と複数の議員が指摘、一の保健所機能を福岡県へ移すために市議会から国と県に対して意見書を提出。相次ぐ災害に改めて防災・減災に取り組んでいきます。写真は北塩の地区で公園を視察した様子を載せています。夏号でも災害へのお見舞いを申し上げましたが、その後西日本豪雨、北海道胆振東部地震が起きました。改めて、被災された方々にお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を願います。7月には昨年7月の、九州北部豪雨の被災地、北塩の地区、朝倉市で講演してきました。また、9月2日、三池小学校で行われた総合防災訓練では、受付や個室の準備など、高齢者、障害者、妊産婦などの要配慮者への配慮が進んでいました。防災、減災の大切さをさらに伝えていきます。9月議会が開催され、補正予算含め全議案可決、決算も認定しました。さらに、議員が長期欠席した場合の議員報酬を減らす条例も、全会一致で可決しました。議員定数については1減らし24議席とする条例が提案され、自民、公明、無所属4名の賛成多数で可決されました。私の会派は、行政サービスが複雑多様化する中で、議員の役割はますます大きくなり、二元代表制の重要な責任を、果たすには議席は減らすべきではないとの態度で反対しました。また質問戦では絵本ギャラリーを旧老人福祉センター跡地に建設することについて4人の議員が質問し、基本設計やおおよその予算も明らかにされないまま寄付金を募るための補正予算を認めにくいとの意見もあり、産業経済部長からは、議会に十分説明し、理解いただいてから補正予算を使うとの説明をいただき、可決しました。今回は質問に立ちませんでしたが、決算特別委員会では教育、福祉、商業について質問しました。今後とも市民の皆様に、必要だと思われる政策を、提言していきます。障害者政治参加ネットワークの事務局として、7月には全国議協会に 対視障害者議員が活動しやすい環境整備を提言し、8月の障害者雇用問題については声明や国会での野党ヒアリングに必要な資料等を作成し、障害者雇用環境の改善に向け取り組んでいます。また、高知市、朝倉市、熊本市などで差別のない社会づくりに向けて講演してまいります。皆の間様のご支援に心より感謝申し上げるとともに、なお一層の力強いご指導、ご支援をよろしくお願いします。2018年10月、大牟田市議会議員、古庄和秀。ここから2ページから3ページ。10月議会のご報告。期間、10月3日、月、27日、期、補正予算決算含め全議案を、可決。7日、金、11日、日、質問線が、交わされ、補正予算、決算含め全議案を可決しました。主な議案、米印詳しくは、市議会法、11月1日号、平成30年度補正予算、4億3670万円、動物園整備事業費、536万円、旧老人福祉センター跡地に、絵本ギャラリーを建設するにあたり、補助金の対象とならない備品などの購入のために、インターネットで3000万円の寄付金を集めるガバメントクラウドファンディングの費用と寄付金への返礼品などのための予算。絵本ギャラリー構想は以前からあったものの、動物園うちに建てることは今年に行ってコンサルから出されたという。文化会館、図書館などと比較して動物園になったという。また実施設計や予算自体が明らかにならないままに、この補正予算が出された。そもそも600、800平米、200坪前後、波動考えても、高すぎる。10月議会でも4人の議員が質問し、予算や建物の大きさなどが、明らかにならないままの補正予算は納得できないなどの意見が、多く出されたため、12日の常任委員会では、産業経済部長からは、議会に十分説明し、理解いただいてから補正予算を、使うとの説明をいただき、可決しました。動物園夢基金費、3000万円、長期のインターネットによる寄付金を、見込んだ予算です。長期事業が実施されなかったら寄付金は集まりません。地域生活課題調査、研究事業費、1425万円。国の補助事業、地域包括支援センターに、集まった高齢者の様々な課題などを、整理、分析し、解決に向けて、地域住民や商店、企業などと協力し、地域全体で支えていく、方法を調査、研究する事業、進学準備給付金費、540万円、生活保護の改正により、大学等への進学を支援するため、一時金として支給するもの、地域自殺対策強化事業費、300万円、地域自殺対策計画を、作るための予算、全寮小学校の改修費、2300万円、児童数が増えたため、特別教室を普通教室に改修するための経費、障害学習センター等複合施設管理費、800万円、中央牟田南高校のブロック塀の改修、農林水産施設災害復旧費、1490万円、豪雨による一道河原2号線の方面の復旧、土木施設災害復旧費、6440万円、豪雨による農道中原田、歩行線の方面の復旧、 大牟田百若者未来応援基金費、857万円。民間企業や市役所主査会などからの寄付。大牟田市保健所の設置主体の福岡県への変更等を求める意見書案。保健所機能を福岡県に担ってもらえるように国、県に対する意見書を共産党以外の賛成多数で可決しました。その後、中尾市長、酒井議長が、厚生労働省、環境省、国土交通省、福岡県に対し、要望行動をしました。大牟田市議会議員の議員報酬等の、特例に関する条例、災害以外の、病気や怪我、逮捕、交流などで、二つの定例議会とその間の会議などのすべてを欠席した場合、その翌月から全額支給しない条例を可決しました。主要農作物種子法に代わる新たな法律の制定を求める意見書福岡県独自の条例制定を求める意見書1952年に制定され、日本の農業、食の安全を守ってきた主要農作物種子法が、本年4月1日付で、国会において廃止された、多くの伝統的品種の種子が、世界の多国籍企業の外資化したものになることが、懸念されるので、国、県に提出した、決算特別委員会におけるフル賞の、提言、要望、決算を審査する様々な資料には、それぞれの目標や計画が書いてあります。その中でも気になるところを確認し、提言、要望しました。保健福祉で、1、障害者スポーツの推進について、東京パラリンピック開催等に注目が集まっていることから、障害の重度化を含めた多様な種目を検討してください。2、障害者就労支援事業について、特に全国的に赤字事業については適切ではない支援がされているところもあるため、福岡県と連携し、適切な支援がなされているかどうか、実態把握してください。また、適切に支援されている事業所にとっては、新たな負担にならぬよう配慮してください。3、生活支援体制整備事業について、この事業は各地域包括支援センターの職員に加え、一人ずつ生活支援コーディネーターを置き、相談支援体制を充実する事業です。各センターの相談件数も増え、内容も深刻複雑化していることから、職員体制の充実や応援体制を組むなど、さらに連携してください。4、休日保育の対象者について、チラシやホームページには、健康で集団保育が可能な児童と書いてあるので、訂正するとともに、障害があるお子さんも同じような保育事業が受けられるように案内してください。5、高齢者見守り事業について、緊急通報システムは携帯やスマホなどが普及し、新規申し込みは激減しているが、一定のニーズがあると思われることから、実態を把握し、利用したい方が不安にならないように、配慮してください。6、介護保険円滑運営事業について、65歳になったら年金から転引きされる特別徴収になるが、誕生日によっては特別徴収にならないことから、イベントにおいて周知するなど、チラシ封入以外の方策も、鋭意検討してください。7、地域密着型サービス拠点整備支援事業について、この事業を募集しても、応募する事業者がなかった理由は、人材不足、建築資材の高騰以外に、事業を続けていくことが、 難しいと考えられたとも思われることから、事業所と十分に意見交換してください。産業経済部。1、中心市街地活性化施設整備費補助事業。この事業は中心商店町の大型店跡地に新たな施設を誘致する事業です。一商業統計ではここ10年以上、小売業販売主体、従業員数とも横ばいにあることから、この事業を進めるにあたっては、住宅を含めた小売業種以外の施設誘導を検討してください。教育委員会。1、特別支援教育支援員活用事業について、要支援と判断されたすべての児童生徒93名に、計50人の支援員を派遣されたと書いてあるので、掛け持ちで支援されている現実がある。対象者の教育環境の充実が学校全体の教育環境の充実につながるとの観点からも、支援員並びに予算の充実に取り組んでください。8月31日の総務委員会で指摘しました財政構造化指針の改定の説明で、扶助費の適正化の記述に、社会保障費の適正化は基礎金の課題であり、適正給付の推進との記述があり、必要な福祉や保育の抑制との誤解を招く可能性もあるので、必要な福祉は受けやすい表現に変更するよう要望しました。ここから4ページ通院統計所のその後、福岡県に過去の経過も含め、丁寧に説明し、正しい通知の認識について、市町村と事業所に、お知らせいただきたいと相談を続けましたが、不誠実な対応が続いています。このような中、8月7日筆大牟田市役所さんが、以下のような事務連絡を事業所に郵送していただきました。本来であれば、1月末時点で、福岡県から発出すべき内容です。いくつかの事業所から通知を、見せていただきましたので、そのまま入力し、お知らせします。通院統計所の取り扱いについて、平素より本一の福祉要請の推進にご協力いただきまして、厚くお礼申し上げます。表記の件について、福岡県より平成30年6月7日付で、予託介護における通院統計所について、という通知が出され、さらには6月下旬の集団指導において、説明がなされたところですが、本日におきましても事業者、利用者ともに明確な根拠を持って、安心してご利用になれるように、下記の通りの取り扱いとさせていただきます。1、院内解除の算定。医療機関内における院内解除については、基本的には院内スタッフにより対応されるべきとされていますが、そのような対応ができない医療機関が多いことも事実です。その場合は居宅介護従業者による院内介助を行わざるを得ませんので、院内介助が必要な方につきましては、下記にの通り必要性を明確にした上で必要な解除時間は算定対象となります。米印、通院等解除の対応時間が計画時間を超えた場合においても請求は可能ですが、上限時間に注意してください。2、院内解除の必要性の明確化、通院等解除において、院内解除を行う場合は、医療機関スタッフによる院内での介助が得られないことが前提となります。居宅介護計画で院内介助を位置づける場合は、相談支援専門員が作成するサービス等利用計画に、利用者の障害特性や 心身状況から院内解除の必要性、必要なサービス内容の2点について記載されていることが必要です。ただし、サービス更新前、サービス等利用計画作成前に院内解除の必要性が出てきた場合は、障害、援護担当にご相談ください。3. その他、ヘルパー自ら自動車を運転する場合は、運転時間は算定することができません。また、通院等解除で自動車を使用する場合、道路運送法上の許可が必要となります。許可を受けずに自動車を使用した場合は、通院等解除の算定の対象になりません。その後の福岡県の対応。1.8 月15日、水、8月7日の事務連絡を、大牟田市以外の市町村へお知らせいただきました。2.9 月13日、期、今回の件で、待ち時間のうち見守りなど、市町村が必要と認める時間については、5年間遡って請求できると、市町村へお知らせいただきました。米印請求のやり直し派とても大変です。通院等解除だけを再請求できず、その月の全利用者の全データを入力し直して請求しなければなりません。福岡県の指導により少なく請求したのですから、再請求の事務作業の負担は福岡県が手伝うべきですが、福岡県障害福祉サービス指導室は対応していません。この件については、大橋国旗福岡県議会議員に大変ご尽力いただいています。この場を借りてお礼申し上げます。以上、議会報告です。